岩手医科大学命からテーマは先週に引き続きまして胃潰瘍について。お話は内科学講座消化器内科分野助教の大泉智文先生です。大泉先生、おはようございます。
おはようございます。
今週もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さて、先週は胃潰瘍というのがどういうものなのか、その原因は何でしょうかというお話を伺いました。いよいよ今週はどうやって診断をするのかというところから伺っていきたいと思います。お願いします。
はい、まず胃潰瘍が疑われる場合ですね、採血検査と胃カメラの検査で、一つは貧血の程度であるとか、あとは実際にカメラで中を見てみて潰瘍があるかないかというのを確認します。胃潰瘍自体がですね、胃がんと似た見た目をしていることがたまにありますので、胃カメラの検査をしている場合ではですね、病気の部分から胃潰瘍の部分からですね、細胞を取ってきて調べることで胃潰瘍と胃がんを区別するということを行っております。あとは先週お話しした通り、患者さんからお話を詳しく伺って原因がピロリ菌なのか、それとも痛み止めのNSAIDsなのかを見極めます。
はい、先週最後の方でお話を伺いましたけれども、その胃カメラまた血液の検査をする前に、年に1回の健康診断などでバリウムを飲んで、
はい、
その時に再検査、精密検査をした方がいいよって言われる場合もあるということでしたね。
はい、そうですね。現在はピロリ菌がいるかいないか、感染したいなのかどうかってことも含めて、もちろん胃潰瘍であるとか胃がんであるとか、さまざまな病気に対してそれらを拾い上げるということは検診のバリウムの検査で可能となっておりますので、それらを踏まえてやはりもう一回胃カメラをやった方がいいよという話になるのか、まずピロリ菌を調べてみましょうという話になるのか、そこら辺はちょっと主治医の先生とよく相談という形になるかと思います。
はい、いずれにしましても、その胃カメラの検査中にその病気の部分から細胞を取ってきて調べることがあるということで、これは取ってくる作業というんでしょうか、体の中は大丈夫なものなんですか？
そうですね、話だけで聞いてみると恐ろしいように聞こえてしまうんですけども、実際に取ってくるのはものすごくちっちゃい量の粘膜を取ってきて、それを顕微鏡で見るというふうな検査になりますので、少し傷がつく形にはなるんですけども、基本的にはそれで何か大きなトラブルがあったりということはございません。ただ患者さん自身の病気によっては血をサラサラにするお薬を1剤ないし2剤3剤と飲まれている方がいらっしゃいますので、その時には少し注意が必要であったりだとか、事前にこのようなことが起きるかもしれませんというような注意喚起がですね、医師の方からあるかとは思います。
そして先週も伺いましたけれども、その患者さんと詳しくお話を伺う中で、痛み止めのお薬の常用があるかとか、そういうことも丁寧にお聞きになるんですよね。
そうですね、NSAIDsだけでもやはり胃潰瘍ができてしまいますので、どういったお薬を飲まれているかなというのは必ず患者さん自身にお伺いして、できればそのお薬手帳というものがあると僕らとしても大変助かるというのがあります。
はい、さて、そのピロリ菌の検査なんですが、現在はどういう方法で行われるんでしょうか？
はい、ピロリ菌を調べる方法、実は6つあるんですけども、実際に行われることが多いのは3つになります。1つは採血でピロリ菌の抗体を調べるということですね。これが一番安価で簡便に行えるということなんですけども、ただ弱点がありまして、ピロリ菌が今までいたことがある、これを気感染と言いますが、現在もピロリ菌が住んでいる、つまり原感染、現在の感染で原感染というものとの区別をつけることが難しいということがあります。抗体というのは感染した後に体の中で作られるものなので、そしてそれはしばらくの期間体の中に残ってしまうんですね。はい、ピロリ菌がいなくなっていたとしても抗体は残っているので、今なのかそれとも昔いたことがあるのかというのをちょっと判断しにくいというところがあります。
はい、
で2つ目はその胃カメラを使った検査の時にですね、ピロリ菌が住んでいるその胃の粘膜のところを取ってきまして、特殊な薬液につけた反応で、ピロリ菌がいるかいないかを判定する迅速ウレアーゼ試験というものがあります。 でこれは、まあ、胃カメラのついでに行うことが可能で、まあ、比較的、まあ、その細胞を取ってくるということ以外は、まあ、短時間で結果が分かるということもありまして、あの胃カメラで胃の中を見つつそのピロリ菌が本当にいるかどうかということも分かるというものになります。ただこれもやはりいい点もあれば悪い点もありまして、ピロリ菌というのは、まあ、胃の中全域に住んでいるわけではなくて、ある程度こうポイントがあります。住んでいる場所があるんですけども、そこの場所からこう粘膜を取ってこないと残念ながら分からないんですね。あの誤った結果になることがありますので、あのそのカメラをやるドクターの、まあ、腕前といいますか、そこら辺がまあ反映されてしまうという形になります。で血液検査、あと先ほど申し上げた迅速レアーゼ試験などではピロリ菌に感染しているかどうかの見極めが難しい場合、まあ、3つ目の原感染、今感染しているかどうかが分かる尿素呼気試験というものを行います。
はい、
これが一番まあ精密なんですけども、かつ、まあ、あの誰に行ってもそのばらつきが少ないというものになりますが、弱点としてはまあコストがちょっと高くてですね、血液検査のまあおよそ2倍程度の費用がかかってしまうことがあります。はい、なので私どもは患者さんの負担がいきなり大きくなってしまわないように、基本的にはいきなり尿素呼気試験を行うではなくて、先ほど述べたようなあの他の検査から行いまして、それでもまあ分からないという時には段階的にまああの尿素呼気試験を行うということが多いと思います。
そうですか。今まで2回検査をしたことがあるんですけれども、
はい、
どちらも尿素呼気試験だったんですが、
なるほど
ですね、思えばなんか呼吸を、
はい、ね、ふーって吹き込むやつですね。はい、
とても簡単でいいなとは思ったんですが、そうですか、費用は2倍の費用。
そうですね、あの僕らはどうしてもちょっとこう費用対効果っていうものを追いかけないといけないので、はい、別の検査のついでにですね、採血させていただくこともよくあるんですけども、その時に、まあ、スクリーニングといういわゆる引き拾い上げを行いまして、あ、抗体が陽性だということであれば、もしかしたらピロリいるかもよっていう話で進めていくこともまあよくあります。
そしてあの胃カメラのついでにとおっしゃいましたけど、痛みはないんでしょうか。
あ、細胞を取ってくるときはまあかなりちっちゃく取ってきますので、あの何かを感じるってことはまずないです。
あ、そうですか。はい、じゃあの怖いというか恐怖感は持たなくても大丈夫ということなんですね。
そうですね、はい。
ということは先生、どのように検査を受けていったらいいんでしょうか。
はい、検診などでこう胃炎とか胃潰瘍がありますよって診断を受けたりした方はもちろんそのピロリ菌の検査っていうのは必ず行うんですけども、ただ症状がまあそのようにあるような人を除いてですね、まあ、今ピロリ菌に感染しているかどうかを調べたいだとか、胃がん予防のためにピロリ菌検査を受けたいという場合にはですね、場合によってはやはり自由診療、つまり全額負担になる可能性がありますので、あのピロリ菌の検査のみを希望される方っていうのは、まあ十分に医療機関に確認していただいた方がよろしいかと思います。
はい、さて治療方法に入っていきたいと思いますが、胃潰瘍の治療方法というのは。
はい、胃潰瘍の治療ともと言いますと、まあ、基本的にはあの PPI という強く胃酸を抑える薬を飲んでいただきます。潰瘍が治るまで今およそ2ヶ月程度かかりますので、2ヶ月後にまあ再度胃カメラを行って潰瘍がきちんと治っているかを確認します。私どもはまあこのタイミングで先ほど申し上げた胃がんとの区別をつけるために細胞を取ってくるってことが多いと思います。
はい、
ただこの時に治りが遅い場合にはですね、あの患者さんがもともと持っていらっしゃる病気の影響なども関係することもあるんですが、難治性潰瘍としてお薬をこう足したりだとか変更したりとかで治療を強化する必要があります。でここまででこう事前にピロリ菌の感染については調べていることがほとんどですので、ピロリ菌がいる場合には基本的にピロリ菌は潰瘍が治ってから退治するというような流れになります。退治することを僕らは除菌と呼んでおります。
除菌する、
はい、
除菌の前に潰瘍を治すということなんですね。
はい、そうですね。
そうですか。先生、あの年齢によっては例えば表面の皮膚もそうですけれども、こうおじいちゃんになってくると傷が治りにくかったり、 若い人で例えばもうすぐ治っちゃうような皮膚のこう傷跡がいつまでも1年経っても残っているっていう場合もありますけれども、その胃の中の潰瘍っていうのはそういう年齢とか老化に関係はあるんですか？治りにくくなるとか。
そうですね、残念ながら、誰しも年を重ねていきますので、衰えという形の話になってしまうんですけども、そういったものはある程度はあると思います。ただ薬をですね、適切に飲んでいただければおおよその場合はきちんと潰瘍は治ります。どちらかというとそれ以外の例えば、具体的な例を挙げますと、腎臓が悪いだとか他の内臓が悪かったりするとこうきちんと潰瘍が治らないとかなかなか長引いてしまうということは起こり得ます。
さてそのピロリ菌を退治することを除菌というということでしたよね。その除菌は最近私たち除菌という言葉はこう馴染みがありまして、シュッシュッシュッシュッとアルコールみたいな、振りかけたりしますけど、ピロリ菌の除菌というのはどうやって行うんでしょう？
胃の中に住んでいるのでピロリ菌に対しては胃酸の分泌を抑える、まずは PPI、 先ほど申し上げた強い胃薬ですね、あと2つありまして、2種類の抗生物質、いわゆるばい菌をやっつけるお薬を飲んでいただきます。お名前としましては、アモキシシリンという薬とクラリスロマイシンという薬を、これを組み合わせて1週間飲んでいただきます。現在の薬の組み合わせでは除菌の成功率はだいたい 85% 前後と報告されています。この方法で無効であれば二次除菌といいまして、ちょっとお薬の組み合わせを変えまして、もう一度行う二次除菌というものがあります。でここまではいわゆる保険適用で認められているものですので、皆さん保険を使って受けることができます。ちょっと脱足になりますけども、実は二次除菌の成功率も 90% 程度なので、限りなく少ないんですけど、10% 前後残り、さらに言うともっともっと少ないんですけども、ある程度の人がピロリ菌をなかなかやっつけることができないということが発生することがあります。で残念ながらここから保険が効かないんですけども、実際には3次除菌4次除菌といいまして、保険適用外になってしまうんですが、そういったことをやっている施設もございますので、何回もやっても難しいという時には専門の施設で除菌を試されてみるのも一つの手かもしれません。
その場合にはそういった専門の病院へ この紹介というんでしょうか、または何かこのお知らせというのは。
そうですね、すごく私どもの話になってしまうんですけども、岩手医大の消化器内科になりますね。私どもはいわゆるヘリコバクター認定医という資格を持っている人間が医局にいまして、その3次除菌4次除菌というもののいわゆるその保険適用外のなかなか除菌ができないという方々の治療も受け持っていますので、何かありましたら私どもの方に来ていただけたらまた相談させていただければなと思います。
なるほど、はい、関東の病院や東北の他の病院に行かずとも、この岩手県 で、岩手医大で、その治療はしていただける、ということなんですね。先週のお話の中で、日本がその水の環境ですとか、そういうところが改善され良くなったので、ピロリ菌もなかなかこの持つ人は少なくなりましたよ、ということでしたが、例えば何もピロリ菌がなかった、お腹の中にいなかった人でも、どこか海外の劣悪なその水の環境のところでそこでいただいてくるというのか、ピロリ菌に感染するお腹の中に進んでしまうということはあるんですか？
そうですね、ある程度こう年齢を重ねてきますと、つまり小さい頃からこう大きい年齢になってきますと、基本的には感染することはあまりないとされています。実際問題、その1回ピロリ菌を先ほど申し上げたように除菌ですね、やっつけたことがある人の再感染率は 1% 未満だと言われてますので、基本的にはある程度年齢に達しますとなかなか胃の中にピロリ菌がこう住み着く定着するってことはあまりないと言われています。
なるほど。さてその他先生、治療方法の中でお話しされておきたいなということありますか？
はい、 まあ、この他にまあ先ほども原因として述べさせていただいたメイトメイドメの NSAIDs を飲まれている場合にはですね、痛み止めのやはり中止や変更ということが検討しないといけません。ただ病気によってやはり痛み止めをやめるのが難しい、それをやめてしまうと生活が困難だというような病気の人もいらっしゃいますので、完全な中止が難しい場合には予防としてのまあ PPI お薬ですね、強い薬を飲んでいただいたりだとか、ないしまあ薬を変更しながら PPI を飲むということが必要になるかと思います。
あとごめんなさい先生、
はい、
ポリープっていうのはまた別物なんですか？
はい、大変いい質問だと思います。胃の中のポリープは、まあ、大きく分けて2つありまして、はい、1つはそのピロリ菌がいない、
はい、
きれいな胃にできる異性腺ポリープというものがあります、
はい、
これは基本的にはまずがん化することがまずないので、基本的には様子見だけでいいんですけども、もう一つはピロリ菌が感染した胃にできやすい、まあ、下形成性ポリープという、ちょっと言いにくいですね、そういったポリープがあるんですけども、それはこう大きくなったりすると出血しやすいだとか、あとはまれにこうがん化したりすることが、がんになっちゃうことがありますので治療が必要になります。ただピロリ菌をやっつけるだけでこうちっちゃくなっていくこともありますし、ないしそれでどうしてもちっちゃくならない、出血して貧血の原因になっちゃうっていう時には内視鏡の治療でこう取り除くことは可能ですので、適宜チェックをして、まあ、必要であれば治療を行うってことになると思います。
じゃあお腹の中にポリープが、まあ、ありますけど大丈夫ですねみたいな感じでスルーされる時ありますよね。また様子見ながらみたいな。
そうですね、本来的にやはり、まあ全部の先生たちはそう考えてると思うんですけど、一つ一つ、まあ、丁寧にお伝えして、これはこういうものだから大丈夫なんだよとか、これは今は大丈夫なんだけど将来的にもしかしたら大きくなったりだとか、なんかのリスクになることがあるからきちんと定期的に見ましょうねっていうふうにお伝えすべきだとは思うんですけど、なかなか私ども今忙しいというのを言い訳にしてはいけないと思うんですけども、なかなか十分な時間が取れないっていうのもありますので、気になる人はやはり先生にですね、もう一度きちんと説明を求められた方が一番いいかなとは思います。
じゃあしつこいと先生思わずに、例えば私にありました、大泉先生先ほどのそのポリープなんですけれども今はこのままで大丈夫なんですかとか聞き返しても答えていただけるんですか？
もちろん患者さん自身には知る権利がありまして、私どもにはそれをきちんと説明してお伝えする義務がありますので、基本的にはそのように質問ないし、まあ、聞いていただいて、
はい、
全く問題ございません。
ありがとうございます、はい、よろしくお願いします、はい、さあそれでは大泉先生、最後にリスナーの皆さんにメッセージをお願いいたします。
はい、胃潰瘍は昔に比べますとかなりその罹患患者さんというのは数が減ってきています。ただ私ども現場の人間からしますと、やはりその患者さんの数が本当に減ってるんだろうかというような、まあ、出会う頻度が多い疾患となりますので、何らかの症状、先ほども述べたような、まあ、お腹が痛いだとか、吐き気が続いているとか、あとはまあやはりお薬を飲んで心配な方だとか、お尻からすごく真っ黒な便が出るということであれば、やはり一度近くの開業医さんなり、私ども専門の人間であるなり、受診していただいてよくよく相談させていただくっていうのが一番大事なことかなと思います。
はい、